こんにちは、ゲーム実況ラボのトミです。今日は、僕はとても今焦っているというお話です。今僕は、ゲーム実況ラボの、新しい活動ですね、 NFT を絡めて、実況者、今まで実況者だけだったんですけど、実況者が主だったんですけど、実況者だけじゃなくて、ファンの人とか実況に使う、実況にもいろいろプログラムとかね、使って、配信をよく見せるために、ツールとか使ったりするんですけど、そういうものの開発とか、あとゲーム作る人もいたりするん でゲームの制作とか、ファンの、応援をどうやったらうまくやれるのかみたいなところとか、そういう今まではゲーム実況一方向の話が多かったんですけど、そうではなくて、ファンも、関係者もプログラマーもみんな一緒くたに考えて価値を高めるようなコミュニティに変貌させようとしてて、そこに何を使うかっていうと NFT が有効に使えるんじゃないかなと思ってやっています。なので NFT の開発が今結構進んでて、今どれぐらいできたかなと、5個ぐらいできてますね。はい。でこれはジェネシスというか、最初のキャラクターたちはもう1体ずつ作っていって、将来的にはこれを、ジェネラティブって言って、服装とか髪型とか武器とかねを、変えて展開していくっていうようなことを、考えてます。で今はその最初のまず唯一の個体を作っているところです。でなんで迷っているか、なんで焦っているかっていうと、結構そのボイシーとかで情報収集をしたりしてて、池早さんとか、金庫の西野さんとか、上見すぎなんですけど、やっぱりその彼らがやっていることと比較どうしてもしちゃうんですよ。だから今やってることって本当にいいのかな、いい打ち手なのかなってことをすごく考えるんですけど、今日ちょっと一生懸命整理してっていうか、焦ってる自分に対して少しゆっくりしようよと、自分でできることをやろうよっていうことを、自分に言い聞かせてきました。でやっぱりどうしたらいいのかっていうと、僕らがやれることしかやれないので、クリエイターがメインなんですけど、僕らの中でのクリエイターは NFT のイラストを描いてくれるクリエイターと、今のゲーム実況者がクリエイターですよね。なので、あくまで彼らがメインなんだと、彼らをメインにしながらそのゲーム実況というコンテンツの価値を高めていくことを、僕らはコミュニティの最重要事項としてやればいいのに、どうやって売るかってことをちょっと考えすぎるんですよね。これ売れなかったらどうしようとか、価値が出なかったらどうしようってことを考えちゃうんですけど、いつもその最初のスタート地点は、この放送でも前も言ったんですけど、やっぱり自分たちができることをやるし、そのコミュニティの価値を高めることが最重要なので、こうできるのかなとか、これでできなかったらどうしようみたいな、ネガティブ要素の方に頭が向いちゃって、うまく仕事が前に進まないみたいな状況に、少し落ちてはないんだけど落ちつつあったところです。こうやって喋ってる通り、少し整理が、まだ焦ってるんですけど、少し整理ができたかなというところでございます。あとは前から話してる日本の武道を、海外に展開する活動も、進めてまして、昨日初めて動画の1本目が投稿できて、今視聴回数が50回ちょっとなんですけど、まだまだこれからなので、1本動画を出してそんなにたくさんの人に届くとは思ってないんですけど、金曜日に、友人と、飯を食った話をしたと思うんですけど、その時に友人にちょっと意見聞いてみたんですね。彼も同じ武道をやってたものなので、これどうなのと。で、海外でプロジェクトやなんかもやってるんで聞いてみたところ、やっぱりなかなかの クオリティがすごいと。で英語もしっかりしてるし、客観的にそう言ってくれる人がいるっていうのは分かったので、やれる可能性が高いのかなという気がしています。でそこもやっぱりプロジェクトをいっぱい僕今立ててるんで、すぐ立てちゃうところが、いい癖でもあり悪い癖でもあるんですけど、こういう人間なので、興味を持ったらやらずにはいられないっていうところもあるし、この両方のプロジェクトをやっぱり 両方の車輪で成功させたいと思ってるので、もともとはゲーム実況ラボがあって、ゲーム実況ラボのメンバーでその武道の海外展開というのはやってるんですけど、やっぱりそのゲーム実況がなければ そこが起こらなかったっていうところは面白いことでもあり、まあ、ゲーム実況者が持っているそのポテンシャルっていうものが、まあ、生かされていると思います。で NFT についてもそうなんですけど、 NFT についても、ゲーム実況のやっぱりメンバーで、作っていって、でそれをその武道の方にも展開したいなと思ってるんですね。でその、まあ、マイナーな競技なので、マイナーな競技をいかに、まあ、世界に知ってもらうか、で世界の人はそれを知ってるんだけどやり方がわからないっていう状態なので、興味はあるけどやれない状態なので、興味がある人はやれる状態にしてあげるのが僕たちのこの活動の使命だと思っていて、まあ、そういうことをやろうとしています。これね、ゲーム実況と結構関連するんですよ。やっぱり、ファンコミュニティの中で、ファンもそうだし実況者もそうなんですけど、やっぱりどうやってファンとつながっていくか、で新しいコミュニティ、ファンコミュニティを形成できるかっていうところは共通の悩みなので、僕はその辺一生懸命専門的に取り組んで、まあ、どっちかというと僕はクリエイターではなくてマネジメントとか、まあ、マーケティング活動がメインになっちゃうんですけど、まあ、そういうのを経験積んでゲーム実況とその武道の世界で貢献できるといいなと思ってます。ということで、今日はですね、いろいろ悩んでて焦ったりしてるんだけど、やっぱり自分のできることをやるしかないよねというお話でした。
では最後にお知らせです。かずきチャンネルさん最新投稿です。かずきチャンネルさんっていうのはちょっと前にも紹介している鈴木隆正さんの息子さんですね。あのポケモンのスカーレットバイオレットの発売前なのにソードシールドの、図鑑の完成を目指してた方ですね、の息子さんです。一緒に、鈴木隆正さんも一緒にプレイしている感じなんですけど、ドラゴンボールザブレイカー小学3年生の初見プレイでドラゴンボールザブレイカーズに挑戦しますというタイトルで、このねドラゴンボールザブレイカーズ新しい、ゲームなんですけど、ドラゴンボールでは初めてだと思うんですけど、まあ、あの鬼ごっこ形式ですね、デッドバイデイライトっていうゲームをご存知の方は分かるかもしれないんですけど、いわゆるその追いかける側と逃げる側に分かれて、プレイする、ゲームになってネット対戦もできると思います。でこの新しいゲームに、まあ、和樹ちゃんが挑戦するということで、本当にねもうなんかすごいドキドキしてて不安そうに始めるんですけど、可愛いんですよ。で思ったことやっぱりしっかり話すんで、これから子どもの実況、子どもの実況やっぱ面白いと思うんだよな。初見のドキドキ不安が伝わってくるすごい可愛い実況になるので、ぜひご覧になってください。では今日は以上にします。バイバイ。